今日のメッセージは、神を試そうとした聖書学者というタイトルで、ルカの福音書10章25節から37節を元にしたメッセージです。まず祈ります。愛する父なる神様、これから語るメッセージをあなたが祝福してくださいますよ。聞いてくださっているお一人お一人にあなたの愛、恵み、励ましが届きますように。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では最初の部分ですね。ルカ10章25節から29節を読みます。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。この10章の前の部分では弟子たちを派遣して神の国が近づいたというメッセージを届きました。イエス様は祈りの中でこのような言葉で神に語っています。天地の主であらゆる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、主よ、これは御心にかなったことでした。そしてこの神の国の福音のメッセージに関してイエス様は弟子たちに、あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います。多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。この メッセージがまさに旧約聖書で約束されて、そして今実現しつつある神の国の約束である、福音であるということ、そして彼らの目の前におられる方が、旧約聖書が約束されているメシア、神の国の王であり、その神の永遠のご計画、そして約束を実現するお方であるということです。ここで一人の律法の専門家が現れますが、そしてこの律法の専門家というのは、この律法というのは聖書のことですね。ですから聖書の専門家、聖書学者ということですが、 イスラエルという国は全議会ですねという、まあ、日本の国会のようなものによって運営されていましたけれども、そのメンバーの中には多くの、立法学者たち、この聖書学者たちがいたということですが、どうして聖書学者たちがいたのか。それはイスラエルという国の憲法が聖書であったからですね。イスラエルという国の、土台が神様の御言葉、教え、聖書、律法であったということですね。そしてその聖書に基づいて国民の生活を守り導くのが彼らの仕事であった。ですから彼らはそういった意味で聖書のプロであった、エキスパートであったということです。彼はイエス様に、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねました。それはとてもいい質問でありましたけれども、動機が正しい動機ではなかった。イエスを試そうとして言ったというふうにあります。それに対してイエス様は質問で彼に答えます。あなたは聖書のプロだ。あなたはどう聖書を読んでいるのか、聖書には律法には何と書いてありますかと尋ねます。そして、彼はそれに答えるわけですが、彼の頭の中にはこのイエスという若い教師がどういうものか試してやろうという気持ちがあったと思いますが、彼は自分が質問している方が聖書を書かれた方である、聖書を与えてくださった方であり、また人間を作られた創造者であるということは気づいていなかった。ヨハネはヨハネの福音書の最初のところで一章の三節でイエス様について、すべてのものはこの方によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと言っていますけれども、そういうお方にこの律法学者が質問していたということです。聖書のプロであっても、教師であっても、聖書を使って神を、イエス様をつまずかせようとするのは100年早い、いや1000年、いや永遠に早いというか無理な話です。ヨハネの5章の39節と40節のところでイエス様はこのようにも言われます。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。まさにこの聖書学者もそういう姿勢で 態度でイエス様のことを見ていました。あるいは聖書を学んでいました。イエス様の質問に対してこの律法学者は正しく答えることができました。神を愛し人を愛するということだ。そしてイエス様ご自身もその2つの戒めが心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして神を愛すること、そして隣人を自分と同じように愛することが最も大切な戒めであるというふうにも言われました。当時の聖書の教師たちもそのことは知ってました。問題はそれを実行していなかったということです。そしてそれがこの世のすべての問題の根源であるとも言えると思います。神を愛し人を愛すること、それを教えるために、今一度教えるためにイエス様が来られたというふうにも言えると思います。そして神の国、神の支配の中で生きるということはまさにそれを実行しながら生きるということです。聖書は学ぶためのものではなくて生きるためのものです。聖書は宗教の経典ではなくて生活のための命の言葉です。イエス様はそれを行っていればあなたは生きると言われました。しかしそれを自分の力でできる人はいません。自分の罪、その弱さを認めるのが信仰の原点です。ですけれども、この律法の専門家はそれを素直に認めることはできなかった。プライドが、その邪魔をしていたようです。彼の中ではおそらく聖書の他の箇所でもそれに似たようなところがありますけれども、自分は、安息日や献金や他の、清めのしきたりをちゃんと守っているから神を愛しているというふうに言える。また、他のユダヤ人、主税人や罪人やそういう人たちは隣人ではない、あるいはサマリア人や異邦人も隣人ではないけれども自分の隣人は愛しているというふうに自分のことを正当化して、そして自己満足していたのではないかというふうに考えられます。そしてイエス様にあなたは正しく答えたからそれを行いなさいと言われた時にそれで、終わってしまうと何か格好悪いということで彼は、じゃあ隣人は誰ですかという質問をイエス様にしました。そしてその動機に関しても自分の正しさを示すためであったというふうにあります。イエス様に対する最初の質問も間違った動機によるものでしたけれども、この今度の質問も自分の正しさを示すためのものであったとあります。創造者である神が教えようとしておられるのは神を愛し人を愛することです。そういう神の教えを人間は、 自己義人、そしてあるいは自己満足のための宗教に変えてしまっていたということです。彼らと私たちの間には2000年ぐらいの隔たりがありますけれども、今日の私たちも信仰あるいは救い、神の国あるいは天国、それらをすべて自分の都合の良いものにしてしまう傾向があります。そうしてしまうと、聖書の福音、神の福音は、本当の良い知らせではなくて自分の都合良い知らせとなってしまい、そのような福音には私たちを生かす、私たちを変える力は、ないと思います。聖書を読むより聖書に読まれろ、私たちの心、私たちの生活を聖書を読みながら読んでいただく、間違いを正し、そして悪い部分を取り除いていただく、そういう読み方ですね。聖書を自分の目的に使うのではなくて、聖書の神に使える読み方が大切です。律法学者の私の隣人とは誰ですかという質問に対して、イエス様は、有名な良いサマリア人の例え話を語られました。そこのところを読みます。ルカの10章の30節からです。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。律法学者は自分の隣人は誰ですかという質問をしましたけれども、その隣人は誰かといううまく線引きができれば、自分のお気に入りの人だけを愛することでよしとすることができるですけれども、イエス様はこの例え話を通してそのような間違った考えをひっくり返します。この律法学者の問題はプライドのためにイエス様の前にへり下ることができないということであったと思います。この世の生き方は競争の原理、誰が一番か、誰が誰に勝っているのかというような精神です、考え方です。イエス様はご自分のことを、私はへり下っているというふうに言われました。マタイの11章のところですね。私たちは神にいるように作られた。ですから本来私たちの心は神様の心にと同じようにへり下っているはずです。悪魔の心は高ぶっています。人々のプライドを くすぐって導こうとします。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢というプライドで人々を動かしています。ヨハネの第一の手紙の2章15節から17節のところにそのことが書かれています。そのようなこの世の精神がイエス様の弟子となった後もイエス様の弟子たちのことを心を蝕んでいたというふうにも言えると思います。ルカの9章の46節から48節にこういう言葉があります。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。誰が一番かというのは神の国では問題ではない、大切なことではない。神様が一番である。そしてメッセージを伝える時も誰が伝えるのかということではなくて、そのメッセージがどれだけ素晴らしいものか、偉大なものかということを知ることが大事だということをここでは教えていると思います。これは旧約聖書の出エジプトに関する言葉ですけれども、出エジプト記では奴隷であったイスラエル人がエジプトから救出されましたけれども、こういうふうに鋭い指摘がありました。エジプトからイスラエル人を出すよりもイスラエル人からエジプトを出す方が難しい。なるほどというふうに思う言葉ですけれども、このことは新約聖書のパウロの言葉にも繰り返されています。例えばコロサイの3章9節10節のところで、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。この新しくされ続けというところが大事なところだと思います。一回で終わるのではなくて、これはずっと続くプロセスですよ。イエス様もルカの9章の23節で、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従っていきなさいと、言われました。日々ということはこれも毎日、そして生きる限り続くプロセスであるということをイエス様は言われていると思います。エルサレムからエリコに下る道というのは25キロぐらいの道のりであると思いますけれども、一日の丸一日かかる旅路です。急いでいるなら寄り道ができない距離ですね。何人かの強盗が一人の人を襲い、そして持ち物を奪い、着物までも剥ぎ取ってその人を半殺しにしてその場に置き去りにした。 を剥ぎ取るというのは、その当時は服が高価なものであったということだと思います。そこを祭司が通ります。そして彼のことを言いますけれども、反対側を通って行ってしまったということです。その当時の道ですから、そんなに道幅が広いとは思えないですが、祭司とは礼拝を司る役割ですね、神様と人との仲介役でありますけれども、死体に触れると汚れてしまう、で触ってしまうと宗教活動ができなくなるというようなことを心配したのか、この人はまだ生きていましたけれども、彼は何もせずに通り過ぎました。今度はレビ人が来ます。レビ人というのは、祭司の補佐役ですね。イスラエルにとって最も、誇りとしていたものはエルサレムの神殿であり、そしてそこで行われる誠の神への礼拝ですね、それを司る祭司、そしてそれを補佐するレビ人が次に通りましたけれども、レビ人も同じように反対側を取って通り過ぎてしまいました。3人目に来たのがサマリア人ですね。イスラエル人が人種的にも宗教的にも不純、汚れた民族として見下していた人々です。そういうことですから、お互いに憎み合っている関係でした。イエス様はその汚れた憎むべきサマリア人をこの例えで用いられます。その人は倒れている人を見て解放して、自分の家畜に乗せて宿まで連れて行き、その晩はおそらくずっと看病して、次の日には宿の主人に前払いとしてお金を預け、足りなかったら帰りに寄るので請求してくれというふうに頼みました。なんて親切な良い人でしょう。で、その人がサマリア人であったということです。イエス様は律法学者に尋ねました。この3人のうちで誰が襲われた人の隣人になりましたか。この人は面白いことにサマリア人ですとは言わなかったですね。サマリアという言葉はもう口に出したくなかったのかもしれないですが、その人に憐れみをかけてやった人ですというふうに答えました。イエス様はあなたも行って同じようにしなさいと言われます。この例えから私たちは何を学ぶべきか、一つイエス様が誰が隣人かではなくて、誰が隣人になったかということを聞かれました。イエス様が私たちに教えようとしておられるのもそういうことであると思います。私たちが、私たちが愛さなくてはいけない隣人は誰か選ぶのではなくて、隣人になれというふうに、誰に対してもそういうことを教えておられるんだと思います。なるという言葉、考え方が、鍵となる言葉です。イエス様は、ルカの6章のところでも、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさいと言われました。ただ単に何回か憐れみ深い行いをする、行動をとるではなくて、憐れみ深くなりなさいということです。私たちは この律法学者は永遠の命を自分の手のものとするには何をしたらよいのかというふうに聞きましたけれども、私たちは永遠の命を自分の力で手に入れることはできません。神が差し伸べてくださっている救いの手をありがたく受け入れるだけですね。自分を神のものとするときに救いが自分のものとなります。神様との関係が命であるからですね。私たちがこの聖書学者、律法学者から学ぶことは、私たちもプライドや高ぶりに注意するということだと思います。プライドが邪魔をします。私たちのプライドも私たちの救い、また成長の邪魔をします。そしてイエス様こそ私たちにとって良いサマリア人だということも一つの教えであると思います。罪の中で死んでいた私たちを救い出して生かし癒してくださっている。私たちが完全に癒され、天の我が家に戻れるまで常に一緒にいてくださり導いてくださる、そういうお方であるということです。そして、私たちもそのように愛され救われている憐れみを受けた私たちも、他の人たちに憐れみ深くありなさい、憐れみ深くなりなさいというのがイエス様の教えであると思います。クスヤのマルチンというトルストイの短編小説があります。ある日イエス様が夢の中でマルチンに現れて、そして明日会いに行くよという約束をします。マルチンは朝から楽しみにしていて待ってますけれども、午前中には誰も、イエス様は現れなかったですね。そして、マルチンの作業場、お店からの窓から外を見れるようになっていましたけれども、一人の男の人が、老人が、清掃していた。寒そうだったから、マルチンは中に招いて、そしてあったかいお茶をご馳走します。温まったと言って感謝して出ていきます。そしてその後で一人の若い女性が泣いている赤ちゃんをあやしているのが目に入りました。中に招いて、どうして泣いているのかと聞くと、乳が出なくてお腹を空かせて泣いていると言いました。その女性は何も食べていなかったということだったので、マルチンはスープとパンを食べさせて、そして亡くなった妻が残したあったかいコートも彼女に与えて、そして彼女は感謝して赤ちゃんと一緒に出て行きました。夕方には騒がしい言い争いが聞こえたので、外に出てみると、一人の少年がリンゴ売りからリンゴを盗もうとして捕まっていました。マルチンはそのリンゴを買って、そして少年に与えて、その二人のを和解させて、少年は心を入れ替えて、その女性のリアカーを押して仲良く一緒に帰っていきました。もう一日のが終わって、そしてとうとうその日イエス様は現れませんでした。ですけれども、イエス様は夢で現れて、マルチンがどうして来なかったと聞くと、行ったよって、一度は道路を清掃してきた老人として、二度目は赤ん坊を連れた女性として、三度目は人形を盗んで叱られた少年として、あなたのところに行ったよ、そういう話でした。 そして、マルチンによくしてくれたねっていうふうに、マルチンを褒めていた。これはマタイの25章の裁きの場面で40節だったと思いますけれども、すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれら私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことを私にしたのです、というイエス様の言葉がありますけれども、それに基づいた短編小説がこの靴屋のマルチンでした。私たちも日々の生活の中でイエス様が送ってくださる人々に対して隣人、良い隣人でありたいと思います。神様の日々の生活の中で、普段の生活の中で、そのような姿勢で、神様は今日は誰を送ってくださるのかということを楽しみにして、そして、神様から、神様の恵みによって神の愛、分かち合い、神の栄光を表していきたいと思います。ではお祈りします。愛する父なる神様、あなたを崇めます。今日は良いサマリア人の例え話から学びました。私たちは律法学者の失敗から学び、あなたの前に私たちのあなたへの愛、また隣人のへの愛が貧弱なものであることを認めます。もっとあなたを愛せるようになりたいと思います。そのように願います。そして隣人に対しても良い隣人になれるようにどうぞ助けてください。罪の中で滅びようとしていた私たちを救ってくださったイエス様こそ良いサマリア人、私たちにとって良いサマリア人です。ご自分の命を犠牲にして私たちを救い、癒し、永遠の命を与えてくださいました。その愛に応えて私たちもイエス様の足跡に従えるように助けてください。私たちのプライドやエゴが妨げにならないように助けてください。イエス様のようにへり下った人になれますように、日々そのような歩みができますように、あなたが私たちに送ってくださる人々を愛することができますように導いてください。コロナの感染が収まらず、また非常事態宣言が延長されました。どうぞ神様の憐れみと助けをお願いします。リーダーたちの上に、また医療関係者たちの上に、あなたの特別な助けと導きをお願いします。世界には感染が収まりつつところもありますが、逆にインドやその近隣の国々のように非常に厳しいところもあります。神様の助けと導きをお願いします。世界の指導者たちに知恵と愛をお与えください。このような状況の中で助け合うことを、愛し合うことをを実践することができますように。このように平和をもたらすものは自分の国ファーストではないことを学ばせてください。私たち一人一人の健康も家族の健康もお守りください。今週もあなたの御心が行われますように、私たちの日々の歩みをお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。